まるごと FC 東京。
さあ今週はゲストにお二方お越しいただきました。どうしようかな、自己紹介していってもらいましょう。まずはこちらのなおさんからお願いします。
はい、 FC 東京コミュニティジェネレーターを務めております石川直弘です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。そしてもう一人なおさんです。
はい、皆さんご無沙汰しております。おなじみ調布市役所の渡辺直樹です。
はい、ということで渡辺さん今シーズン初登場となり
ますですね。
はい、
だいぶ空いちゃいました。
今シーズンもよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあということで今日はこの豪華なお二方をお迎えしまして、どんなお話を伺っていくかといいますと、今シーズンから新しい役職のコミュニティジェネレーターとして活動を始められた石川直さんに、その内容ですとか目標について伺いたいと、
はい、
そしてなおかつその活動に参加している渡辺さんからも、まあ、実体験としてこんなことしてきたよとかいうお話を聞けたらなと思っております。
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。お願いします。
さあまずコミュニティジェネレーター、
はい、
CG って略しちゃった方がいいですか。
そうですね、 CC から CG になりましたね
なりましたね、
はい。
まあ、その CG が率いるのが東京ソーシャルコラボレーション、
はい、
ということなんですね。これ FC 東京のホームページによりますと、対話を通じて地域社会のさまざまな課題に向き合ってアクションする、そして彩り豊かなコミュニティを築いていくことを目的にスタートしますということで、はい、今シーズンからスタートということになりました。はい、まあ、これまで2018年からクラブコミュニケーター CC として活動されていた直さんが、その経験を生かして地域社会にポジティブな変化をもたらす役割を今度は担っていくというふうに、はい、説明されています。ですから、まあ、今までのことに何かをプラスしていくというふうに考えてよろしいですか。
今までは引退をしてから本当に地域社会との連携、うん、あとクラブの中の一体感と作って、まあ、クラブと地域社会をつなぐさまざまな手段でやっていたんですけど、まあ、そういったアクションの中に行けば、うん、たくさんの仲間たちがいたんですけど、基本的にはその自分がアクションを起こすちょっと単体というか、
うん、
クラブコミュニケーターという形で行っていたので、はい、でそれをもう少しなんだろうな、クラブの人間だけではなくてファンサポーターの方、まあ、普段は日常の中で多分リーグ戦始まれば週末、うん、週中での試合に一緒に戦ってもらう仲間、はい、FC 時ファミリーですけど、まあ、いろいろアクションすることによって、うん、なんかこうクラブのためにとか地域社会のために、まあまあ、回り回って自分のために、
はい、
いろんなアクションを一緒にしていきたいっていうアイデアをいただいたことが非常に多くなってきて、なんかそういうエネルギーを大事にしたいなっていうことで、うん、今まではファンサポーターとクラブというその関係性でしたけど、まあ、そこに一歩こうお互い歩み寄って、
うん、
一緒にこう地域社会に対してアクションできることないかな、でそのコミュニティ作りを、まあ、自分がしていくべきなのかなと。なので今までクラブコミュニケーターアクションをしてきた中で、うん、そこからの積み上げというか、
うん、
その延長線で今回のCG というところと東京ソーシャルコラボレーションというアクションが生まれた形ですね。う
ん、なるほど。まあ、その、ホームページの説明の中にさらにこうメンバーとともにアクションをする、で今おっしゃったのがその何かできないかっていう、ね、
はい、
方々が増えてきたっていうこと、はい、そして、まあ、コミュニティ全体の成長をサポートするということで、
はい、
やっぱりその人たちが何かできないかなっていう部分をまとめて、うん、うまく配置しながら、
はい、
皆さんで肉付けをしていくというような感覚でしょうかね。
は
い、
まさにその、まあ、言うならプレイングマネージャーじゃないですけど、はい、今まではずっとプレイヤーでアクションを起こしてきたところから、まあ、自分がマネージメントしたりとか、あとプレイヤーでもありながら、うん、まあ、その組織においての旗振り役、まあ、ジェネレートっていうのは生成するって意味なんですけど、もう直接ね、コミュニティジェネレーターっていう役で言えば、役職で言えば、そういうコミュニティ形成、まあ、生成していく、その旗振り役でっていうところがメインになりますね。
うん、なるほど。はい、で、渡辺さんも、今までのこう、
はい
はい、CC 時代の活動にも一緒に参加なさったりしてたわけですよね。
まあ、そうですね。うん、
それはまあ個人的に、
個人的に、
うん、
はい、
どんなことをしてらっしゃったんですか一緒。
まあ一番一緒に活動してたのはやっぱゴミ拾い、
ゴミ拾いですね。はい、
だよね。
はい、
アジスタ周辺、
アジスタ周辺、
それからね、はい、小平周辺でもなさったりしてますけど、はい、主にアジスタ周辺
ですね。
うん、
だまあそういうその実際の活動には一緒に参加させてもらっている中で、
はい、
さあこの次のステップどうするんだろうなと思って、今回のこれを見てこう来たかと なんか役所の職員より役所の職員みたいだなっていう。
そうですか、
ね、
本当ですか、
ね、さすがだなって。
おお、うん、そうでしたか、うんね、やっぱり、ね、いろいろやりながらもこうなんだろう、高い視点から全体を俯瞰して、はい、うん、じゃあどっちに進むべきかっていうことを、うん、その CC 時代の積み重ねでだんだん考えるようになって、自然とそうなっていったっていう、
うん、そうなんですよ、自然とそうなっていったんですよ、うん、最初から自分がこの役職をやってとか、うん、キャリアアップしてというところではなくて、うん、やってきた中でなんか見えてきたものに対してまたアプローチをして、うん、で形にしていって、まあ、常にやっぱり0から1の状況ではあるんですけど、今回も、はい、まあ、普通に考えれば0、1の状況ですけど、ただやってきたものがたくさんのコミュニケーターアクションの中であるので、はい、まあ、そこの積み上げの中で、まあ、0、1のこともあれば、うん、もうずっと積み上げてきたものからさらにステップアップっていうところもありますし、うん、なのであんまりこう自分の中で目標設定してとか、自分のこうキャリアデザインをして、アクションしてっていう感じではないんですね。でその大元はやっぱり FC東京ファミリーがみんなハッピーになってもらったり、まあ、ここに書いてある通りですね、まあ、地域社会、うん、でもそういう、個人の人生においても彩りをお互いに与え合える、まあ、人生だったり地域社会にしたいなっていうのが、まあ、自分の中でのビジョンというか目的ですね、
うん、あ、そうなんですね。いや実はちょっとびっくりしたのが、今シーズンの新体制発表会 の、 そのコミュニティジェネレーターという役職紹介でお話になった時に、
はい、
いずれは社長をしたいって、ね、すいません突然今聞いちゃったんですけど
いえいえ、
やっぱり私あれなんか一番衝撃的だったんですよ、
はい、
で、あ、まあ、その現社長もいらっしゃる中ですいません、はい、突然話しちゃってみたいな感じでご本人もねおっしゃってましたけど、はい、ああいう場でその将来的な目標をこう、うん、バシッと言えちゃうなおさん、ますますかっこいいなと思ったんですよね。
いやー、本当誰にも言ってなかったんですよ。目の前に、まあ、オンラインだったので、社長が見てて、いつ言おうかな、これ新体制発表前に言おうかなと思ってたんですけど、まあいっかと思って結局そのよく言われるのは監督やらないんですかとか現場行かないんですかとかなんですけど、僕はやっぱりその今の立場でスタートした経緯としては、クラブってやっぱクラブの中にチームがあって、うん、で育成普及、まあ、そういったいろんなカテゴリーがあって成り立っているのがクラブなので、うん、やっぱクラブが良くないと FC 東京っていうチーム自体が良くならない。でチームが良くなるためにはクラブを良くしていく、まあ、そういう部分で言うと良くしていくっていうのは、まあ、結果もそうかもしれないんですけど、やっぱりその現場での思いっていうものをちゃんと現場を知らない人たちに届けていくこと、うん、これはクラブの中だけではなくて、何度も言うように地域社会もそうですし、逆に今の立場でビジネススタッフ側の方にいますけど、ビジネススタッフ側の思いをちゃんと現場に届けられるかどうか、このパイプ役っていうところで、なので自分の中では、まあ、どっちか、例えば現場側なのか、
うん、
経営側かなのかだったら、
そうですね、
チームをマネジメントするクラブの社長になった方が自分は力が発揮できるし、FC東京のためになれるんじゃないかなっていうのが、
なるほど、
まあ、そういう中で別に社長やりたいとかっていうわけではないんですよ。だけど社長をやった方が自分の中ではもっと貢献できるし、クラブのためになるかなっていうのが、まあ、自然と出てきた言葉であります。
そういう気持ちだったんですね、はい、渡辺さんも驚きました。
多分個人的にはまあまあそれなりにお付き合いをさせてもらってる中で、
まあ、言ってましたね。
そっち側に行きたいんだろうなっていうのは、
そうですね、
うん、なんとなく聞いてはいたんだけども、あそこで言ったのはねちょっとびっくりしましたね、
うん、あ、そうですか、うん、
でもやっぱりその現場現場で毎日毎日、まあ、自分も経験しましたけど、
はい、
やっぱりこう人生かけてやってるし、うん、クラブのためにやってるし、でそこの温度感ってすごいやっぱ普通はあるんですよ、正直な話。そこって特殊じゃないですか、
はい、
世の中においてそのいろんな働き方がある中で、まあ、結果出なければクビだっていう組織って、そういう組織もあればそうじゃない組織もあるし、職業もあるし、だけどクラブの中では間違いなく長くこう FC 東京に関わりながら少しずつ変えていこうっていう人たち組織もあれば、現場で勝負かけて一日で勝負してる、まあ、その温度感というかあって当然なんですけど、あって当然だから、じゃあ何をするのっていう、こうコミュニケーションどれだけ図れるか、まあ、そこをやっぱり自分が両方の立場で知らないと、やっぱりそっちはそっちで言ってるよね、こっちはこっちだよねみたいな、やっぱ分断になっちゃうので、まあ、そこをお互い理解するためにそのパイプ役としてスタートしたのが、まあ、クラブコミュニケーター。まだまだそこが至ってない部分あるんですけど、でもその思いは変わらないですね。
ああそうだったんですね。いや昨年のいつ時期だったか、もう奈緒さんコミュニケーターは今年限りらしいよ、うん、みたいな話が流れてきた時に、はいたね、私は個人的に、うん、ああどこか地元に帰ってこれは政界入りだなって思ってたんですよ。
あ政界、あなるほどそっち
政治の世界に行くんじゃないか、
うんはい、
地元に帰ってなんか市議会選とか市長選からスタートするんじゃないか、
うんうん、
っていう予想だったのが覆されて今年のその新体制発表の時に、はい、私はだから嬉しくて驚いたんですよ。
なるほど、
いてくれるんだ東京にっていうところで喜びがあったんですよね、うん、だからこれはさらにどんなことをしていらっしゃるつもりなのか、うん、ちょっと早めにお伺いしたいなっていうことで、はい、スタジオまでお越しいただいて、
いやいや、ありがとうございます。まさにそういうオファーもありました。周りからもそういう世界に行くのかとか、ね、行った方がいいんじゃないかとか、
やっぱり
そういうところから変えられるものってあるんじゃないかなんて言われたことあるんですけど、
オファーあったんだ、うん、ねえあるだろうなと。
まあでも選手としてこう幕を下ろそうとするタイミングも、う
ん、
やっぱり早いタイミングでそれを表に発信して、うん、で今回CCA の役を退くっていうことも、うん、やっぱり早いタイミングで発表して、まあ、その間にシーズンが終わるまでの間に、うん、多分自分がこの先何をやっていこうっていうのをすごい考えたんだろうな、うん、だから今回の CC から CG に変わったのって、うん、まあ一瞬何が変わるのって感じるかもしれないんだけれども、はい、だから逆に言えば多分 CC を名乗ったまま、うん、この活動に移行していくこともできたのかもしれないけれども、うん、多分本人の中では、うん、ちゃんとやっぱり次のステップに行くときに自分にこう一定のこう責任というかね、
うん、
目的っていうのをみんなに分かってもらうために、うん、あえて名前も変えて、うん、みんなに宣言をした上でやってるんだろうなっていうところはやっぱなおっぽいなって、
うん、まさにでもその通りですね。
すごい、
はい、自分がまあ言葉で伝える決断するっていうことはやっぱり自分の中で目的が明確でないとそこって続かないですし、
うん、
なので引退する時もそうでしたし今回もめちゃくちゃ悩んだんですよ、
はい、
めちゃくちゃ悩んだんですけど悩んで悩んで悩み抜いてでなんかそこで残っていったものというかいろいろ削っていって導き出されたものが、まあ、今回 の東京ソーシャルコラボレーションだったりコミュニティジェネレーターとしての思いですし、
うん、
で引退した時もやっぱり自分がなんで引退するのかっていうところの部分ですごいこう明確になったんですよね。
はあ、
だからそうと決まればもう突き進むだけでしょみたいな、
な
んかそういうところに現役同様にこう自分が身を置けたり決断できたっていうのは、うん、なんかまあ今も渡辺さんおっしゃってくれましたけど、うん、なおらしいとか自分らしいなっていうところありますけど、
うんね、やっぱり一つ区切りを引いて線を引いて新たなこととして CG として働き始めたかったという、はいね
はい、新たなことなんですけど、うん、でも道は続いているというか、
なるほど、
うん、また面白いところですねそのあたり。
そうですね、その積み重ねの中CC の間って特にちょっとコロナで、
は
いろいろ社会全体がそうでしたけれども、うん、難しいことが多かったと思うんですよ、はい、特にやっぱりこう直接会えない、
うんうん、
直接会って話せないファンやサポーターとか、まあ、もちろんクラブの中でもっていう時期があったと思うんですけど、そういうところをやっぱりこう共に乗り越えてきたみたいな感触っていうのは、うん、かえってなんか強くなったのかなっていう気もするんですけど、その絆というかつながりがね、
はい、まあ、ここで一緒にアクションしなかったら、うん、多分このコロナ禍をまた乗り越えた時に大きく景色って違うなと思っていて、うん、でやっぱり自分がそのコロナ禍の時に思ったのは、あ、これ怪我してる時と似てるなと思ったんですよ。で先が見えなくていつ復帰できるかもわからない、これってコロナ禍もそうですけど、いつじゃあ通常に戻るのみたいなところの中で何をこう大事にしたらいいかって選手の時もずっと考えてたんですよ。プレーはできないですけど、もうそれこそ本当に自分のビジョン目的っていうものを明確化して、でその中で、まあ、例えば怪我していればそのリハビリをもちろん積み重ねることもそうなんですけど、いろんな人と出会っていろんなコミュニケーションを取って自分がなんでサッカーをしてるのか、なんで復帰しようとしてるのかっていうところを明確にすること、でその中でまあ自分がトレーニングを積み上げていって、まあ、 まあ、もちろんプレー結果につなげるアクションをしていくっていうところ、うんうん、でやっぱりその今不確定不確実な世の中の中でやっぱそのビジョンを掲げて共有して対話してアクションしてっていうそのベーダの時代ベーダのこう必要性って、
うん、
まあ要するにそのビジョンっていうの部位と、はい、あのEダタエデュケーション、まあ、教育育むみたいな
は
で、まあ、ダイアログ対話をしてアクションその中、今、やっぱりそのベーダと言われるその必要性を世の中求められている中で、
なるほど。
あ、それを自分が選手としてもやってきた、じゃあ、これをコロナ禍の中でも手段は違うけどできるんじゃないかっていうことで、まあそこは大事に本当して、で、アクションして、まあいろんなあの変化球ありましたけど、
変化球
アワカパークオンラインとか、羽生さんと一緒に、もう一人のナオと一緒に。まあでも、やっぱりその試行錯誤しながらそのアクションを起こすからこそ、それ正解か不正解かわからないですけど、そのアクションする、で、その目的っていうものがやっぱり大事なのでじゃあそれがねコロナ禍明けてみんなで集まれるようになった時の関係性ってどうかってなったらやっぱり変わったわけですよ。今までだったらオンラインでしかつながってなかった、でもその前はファンサポーターとはスタジアムで会ってる、でスタジアムで会えなくなった時にまたオンラインでみたいな、そうするとその後にまた会った時に全然違う関係になってるわけですよ。
やっぱり経験してみないとわからないですよね。なんか怖いなって思う部分もあるし、でもプラスに捉えるべき部分でもあるのかもしれないし、
はい、ほとんどの人が怖かったし、うん、自分もそうでしたけど、
うん、
でもその中で何ができるのかっていうことを考えてた人、アクションした人と、じゃあコロナ禍で今できないからもう無理だって言ってる人だと、多分この今の時代で生き方とか、
うん、
その生きがいとかっていうのはだいぶ変わってきてて、
うんうん、
とはいえその希望を持てなかった人たちを、じゃああなたたちそのコロナ禍に何してたんですか、やってなかったですよねって言って、別にないがしろにするわけでもないし、
うん、
なんかそういう人たちも含めて一緒に、
うん、
あのよくしていきたいっていう思いはありますよね、
うん、そういうことなんですね、うん、やっぱりその CC としての5シーズンですか。
いや丸6シーズン。
あ、丸6シーズンか。
2018から23までですからね、
うん、あ、そうですね、はい、その中にこう蓄えていたものを今後どう生かしていくかっていうところで、結構もうここまでいろいろお話伺って時間結構17分経ったので、このトークも一区切りさせていただきまして、また次回あの続きをお伺いしていきたいと思います。ゲストにお越しいただきました FC 東京の石川直弘コミュニティジェネレーター、そして調布市役所の渡辺直樹さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
まるごと FC 東京。
さあ今回ゲストにお越しいただきましたお二方です。 FC 東京コミュニティジェネレーターの石川直弘さん、直さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして調布市役所の渡辺直樹さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。前回お越しいただいた時になかなかお話が終わりませんもうとにかく聞きたいこといっぱいあったので、それを聞いていたらどんどん膨らんでということで、今回2回目ということになりました、
はい、
さあ、 あの今シーズンから新たな役職コミュニティジェネレーター CG として活動を始めた直さんに、まあ、そのきっかけなどをね前回お伺いしました。で、じゃあ実際スタートした活動報告などが FC 東京のホームページに上がってきていました。多摩少年院の院外学習受け入れやアジスタ周辺の清掃活動、東京ユナイトキッズスポーツフェスに参加、それから、刑務所や少年院での打ち合わせ、そしてキックオフミーティング、プレジェネ会やそれに関わるオンラインミーティング、まあ、これが2月の活動ということでね、すでに上がっていたわけなんですが、
はい、
このあたり今までやってきたことを確かに続けてらっしゃる、継続してらっしゃるっていう部分もありますし、
はい、
新しいこともありますね。
はい、そうですね、あの両方あるんですけど、クラブコミュニケーターとしての課題って何かなと思った時に、
はい、
一応個人でアクションして、まあ、SNS 上げたりとか自分の把握はしてるんですけど、それがもう少しその定量的にもあのちゃんと見える化したいなっていうのがあって、まあ、どんな活動付きでやってるのか、あとはまあ今後はそこに関わってくれた人たちだったりとか、そのアクションによってどんな変化があったかっていうところは、あのこれが継続しながらじゃないと見えてこないので、まあ、まずはその見える化をちょっとこう活動報告も含めてするっていうところが2月ではありました。
はい、はい、まあ、まとめてという中で、こういうことを基本として継続したりやっていくという中で、
はい、
3月9日です、
はい
はい、 ヴィッセル神戸戦が味の素スタジアムで行われましたが、その日の午前中に参加者を募集して、はい、東京ソーシャルコラボレーションジェネレーター会議、これ第1回ということで、
そうです ね、 いいですね。プレジェネ会は今まで一緒に活動していただいた人たちを集めてやったんですけど、まあ、今回はそういうメンバープラス新規で、
はい
はい、あの全部でスタッフも含め、まあ、今回は府中刑務所の皆さん来ていただいたので、はい、まあ、70名ぐらいのメンバーの中でちょっとあのグループ分けをして、
はい、
でまあ、対話を通じてちょっとアイデア出し共有だったり、まあ、あとはせっかく府中刑務所の皆さん来ていただいたので、まあ、そこであのどんな活動をあの実際にその、刑務官の方だったりとかその指導を行っている方たちが来ていただいて、あの今どんな課題があって、今後どんな取り組みが一緒にできそうかっていうアイデア出しを、
はい、
まあ、学びの場でもありアイデア共有の場でもありみたいな。
なるほど、
はい、
そこに実際渡辺さん参加されてきたということですね。
そうですね、はい、
どんな感じでした？
やっぱりね、面白いなと思ったのは、はい、まあまあ当たり前なんですけど、ああやって、まあ、FC 東京のファンサポーターでそういうことに興味がある方ぜひ参加してくださいっていう、うん、まあ、ざっくりした中身だったので、うん、本当に、ね、幅広い人たち、うん、年代もね、はい、あのお手伝いで参加してくださってる大学生ももちろんいるし、うんうん、一番上の方っておそらく70歳ぐらいの方もいらっしゃったかな、
ね、
はい、なかなか刺激的な、うん、集まりでしたね。
まあその時は渡辺さんはちょっとオブザーバー的な形で見守っていただいたんですけど、プレジェネ会なんかではもう僕が無茶ぶりをしていろいろ一緒にやってきた活動だったりとか、また思いっていうものも伝えてもらいましたね。
あ、そうなんですね、はい、じゃあもうサポートする立場にどちらかというと加わっている感じですよね。
そうですね、講師混同
いやいやいや、
実はね、あのそのプレジネ会の時に、自分がこうどんなことを今後目指していきたいかみたいな、うん、こうシートを作る中に、うん、はい、その自分がじゃあそれをやっていく中で自分的にはこうこれをモットーにやってますみたいな一言のところにね、うん、講師混同って書いてある
でもそれ意外と渡辺さんの立場から言うと重要なところですよね、
はい、
うん、その消費者役所にいながら、うん、なんかこう青バカの血が流れていて、それを、ね、中にも持ち込み外にも持ち出しっていう、なんか両方向してくださってるじゃないですか、うん、渡辺さんは。
あ、ちょっと言い訳をすると、うん、その公私混同とはいえ自分の利益になることを目指しての私で、私の私ではない、
はい、うん、
ですね、
そこが FC 東京
の、 自分の個人的なプライベートの時間もそうだし、うん、
はい、
公の仕事をしている時間もそうだけど、はい、どっちもあの一緒くたになってそういうことをやってるという意味で使ったんですけど ね、 ちょっと言い訳でした。
いや、わかりますわかります見てたらわかりますよ、それは本当に。そういうね、あの心強いサポーターも身近にいらっしゃる中で、はいはい、なおさん自身もものすごい幅広い、いろんなことしてらっしゃるじゃないですか。
いろんなこと、そうですね、
畑やったりとか、
はい、いろいろ公私混同ですよ、あの自分にとって何が仕事で何がねプライベートかって、うん、そもそも自分の中でも分ける必要は自分の中ではなくて、まあもちろんその仕事においてちょっとこうなんだろうな、仕事じゃないと割り切れないっていう考えの持ってる方もいらっしゃると思うんですよ、
はい、
その方がプライベート充実するし仕事も充実するみたいな。ただ自分の中ではプライベートも仕事も自分の人生なので、うん、そこになんかラインを引くっていうのはあんまり自分の中ではあの違和感しかなくて、うん、まあ、それをだったら別にプライベートのことを仕事につなげてもいいし、仕事のことをプライベートにしちゃってもいいし、まあ、そういうマインドではいるんですけど、別にそれは決めつけすぎずに、うん、あのいろんなスタイルの中で、でも目的としてはやっぱ参加していただいた人もそうだし、そこでつながった地域社会の彩りをこうお互いに与え合っていくっていうのがもちろんその目的なので、うん、なのでいろんな人たちがいていいと思いますし、ただいろんな人たちがいるってことを共有することもまた一つの学びじゃないですか、
はい、そうですね、
はい、そういうつながりを FC 東京だからできたとか、うん、FC 東京ファミリーと共有できたっていう、それが一つの人生の喜びになると思うので、
うん、
はい、
ということで、その東京ソーシャルコラボレーションはどういうスタンスで参加したらいいのか、
はいはいはい、
ちょっと興味あるけど、うん、一体私に何ができるんだろうかとか、はい、そういうところ、一体具体的には何が行われる予定なのかとかね、うん、はい、そのあたりちょっと教えていただける範囲でいいですけれども、
は
い、
まずはやっぱりクラブも昨年ビジョン、新しいビジョンだったりとか、はい、いろんな変化があった中で、 何を目的にしているのか、まあ、明確なそのビジョンというものをクラブの中でも提示してますけど、うん、そのクラブのビジョンと自分のビジョンで、そのビジョンを作る上では理由が必ずあって、うん、その理由の中でビジョンが生まれました。じゃあビジョン達成するために FC 東京2030ビジョンがありますけど、うん、その目的目標達成するためにどんなことが、まあ、キーアイデアとしてあるかというところをみんなで共有する。でそれぞれの人生ストーリーってやっぱあるので、
はい、
あの自分のビジョンだったりっていうものもやっぱ少なからず持ってもらうと。でクラブのビジョンと掛け合わせた中で、うん、そこの理由と立ち返る場所、そしてそこでアクションを起こすっていうところの部分を今のあのシートに記入で公私混同っていうところがあの自分の前信条じゃないですけど、
はい、
マイクレードね、あの公私混同って書いてもらってましたけど、それぞれの自分のなんか何ですかね、キャラクターパーソナリティが現れる言葉ってあると思うんですよ。その元でじゃあビジョンを、それをこう叶えていくというか、みんなで叶えていくための理由、そしてそれをどうアクションしていくか、それの共有をまず全体でバンとして、でその上で今回だったら、うん、あの東京ソーシャルコラボレーションは例えばその健康とか、うん、あの教育とか、うん、街づくりとか、まあ、そういったところの部分の中でなんか FC 東京と一緒にできること、
はい、
で普段自分が課題としてなとか地域社会の中でのこう、こういうところをちょっと変えていきたいなみたいなところをちょっとこう拾ってもらって、それを共有してもらって、じゃあクラブとこういうことできそうかなみたいなところで次のアクションっていう、今あの関係性の質とあとその思考の質っていうものをそういう機会で変えていっている段階、共有している段階なので、これから行動に変えて結果につなげるっていう流れですね、はい、
そういうことなんですね。じゃあまずはその参加してみて、そういうところに自分も何をもって協力できるか、
はい、
力を発揮できるか、
はい、
とかいうところ、それからその基本的な考え方に賛同できるかっていうところとか、はい、まずそこのところを精査してもらってっていう感じがあってからスタートできるんでしょうかね、はい、
そうですね。なので渡辺さんもそうなんですけど、うん、こういうのやりますからって言ってもうバーッと僕 の、 あの知り合いつながりにも発信したり SNS で発信もしましたけど、結局何なんだろうこれはっていう人たちがほとんどなんですよ、
うん、
何をやるんだろうなっていう、
何すんのって聞いても教えてくれない
興味あるから来たけど何っていうくらいでいいんです
ぐらいでいいんです。でそこで例えば今回の府中刑務所さんとの取り組みの中で、これから、はい、あの積み上げていくんですけど、じゃあ自分たちの住んでる地域社会にどんな現状があるのかと、知らないことも多いし、
はい、
逆に知ったことでこういうことできそうだっていうものを見つけていく、まあ、その見つけていくことの楽しさだったりとか、一緒にこう活動する中であの楽しさだったりとか、もう少しその視野とか感度とか FC 東京と関わるからなんか広がったとか深まったっていうきっかけにしたくて、やっぱそこって一つ FC 東京も大事にしているそのエモーショナルな、サッカーを見て感動して勇気もらって笑顔になってっていう、そのエモーショナルになる瞬間をスタジアム以外で作るという活動にもなります。
それはすごく重要だと思うんですよね、
はい、
やっぱりそのスポーツクラブで J リーグとしては地域に根ざしたクラブであるっていうことを大前提にしていて、はい、じゃあ実際その地域にあることは知ってます、サッカー見ない人にもある程度浸透しました、
はい、
だけどじゃあ何かいざっていう時に社会の中の一員として FC 東京がどういうことをできるんだろうかっていうのは、おそらく皆さんあのずっと考えていらっしゃることだと思うんですけど、はい、やっぱりそこでこう頼りにされる存在というか、
そうなんですよ、
なんかいざって時にヨーロッパの方のクラブなんかはそういうなんか福祉的なところまですごく浸透しているっていう話も聞いたことがあって、はいはい、きっとそういうところで何かパッといざって時に思い浮かべてもらえると か、 なんか頼ってもらえる
そうです
っていうところに行きたいのかなって個人的には思ってたんですけど、
ま、いやその頼りにされる心の拠り所になるっていう存在、これは自分の中での本当に大きなビジョンでもあります。あの何回 FC 東京だったらこうやってくれるんじゃないかなみたいな、これ試合もそうじゃないですか、ピッチにいる選手になんかこいつだったらこの選手だったらこうボール預けたらこうなんかやってくれそうだなって、あのボールを持った時のワクワクとか期待感って多分見ててもそうですし、プレーしてても多分そういうのって感じるんですよ。
そうですね、
なので自分はそういうものを感じながらプレーやってきましたし、逆にそういう風に感じてもらいたいし、そういうような期待に応えたいし、なのでスタイルもやっぱプレー同様なんですよね、今やってることっていうのは。なので、まあ、それの幅がサッカーだけじゃないっていう広がりが生まれたっていうだけであって、
そこがねすごいと思うんですよ渡辺さん、やっぱりそのプレイヤーとして感じてもらったことをまたその外の社会でも感じてほしいって思って行動できるっていうところね、
石川直弘の石川直弘たるゆえんっていうね、いやだからやっぱりこれが今まで 東京ってそのファンミーティングみたいなのってやってないじゃないですか。
あ、はい、
他のクラブをやるような、そうそう、う
ん、
でここでファンミーティングとしてこれをやるんではなくて、うん、こういう新しいその発想でいろんな人の意見を聞きたい、うん、まあ、今はまだファンサポーターにこう発信をしている段階ですけど、さっきのどういう人にじゃあ参加してほしいかって言ったら、うん、多分この先は別に、うんうん、FC 東京のファンサポーターだけに限ることではないんだろうな。
そうなんですよ、まさに。
もっと広げたい。
そうそうそう。
そうです。なんか、本当にあの一番、今畑やっててもそうなんですけど、
はい、
畑があって、まあ農業だったり、野菜に興味があったり、まあちょっと近くだから参加してみようっていう、こういう企画があるからみたいな。だから FC 東京が入り口じゃなくてよくて。そのもの自体が入り口で、あ、なんか青と赤のなんかもの身につけた兄ちゃんいるなじゃないですけど、
はい、
とか組織だなみたいな、これ何なんだ、あ、 FC 東京って言うんだ、あ、調布味の素スタジアムで試合してるんだ、じゃあちょっと見に行ってみようかなみたいな、そういうこう接点を作っていく。でその僕なんかその活動で言ったらそのコネクトしていくみたいな、コネクターでもあり、あとはそういう情報っていうものを一回あのフィルターかけて、どういうことが必要かっていうことをしていくことだったり、まあそういったところのフィルター役だったり、コネクト役だったり、あとはそれを発信するスピーカー役でもあり、まあそういう組織であり、自分っていうのがこの活動の意味ですね。はい、
すごい、あの、奈緒さんのやりたいことが、CG としてやりたいことっていうのがだんだんだんだん、なんとなく分かってきて、だんだんだんだんなんとなくって言ったらちょっと、
まあ、まあでもここからアクションなので、あ、こういうことしてるんだなっていうところが、あの、またアクションを見てもらって、でこれ何度も言うように、そのプレーでもそうなんですけど、いや自分こういうイメージ持ってますよって言ってたって、はい、実際に周りとの関係性の中でプレーをしないと、はい、それって表現できないじゃないですか、
そりゃそうです、
いくらイメージ持ってても、いやいやそれってだってイメージだけでやってないんでしょ、
もちろん、
でそうじゃなくて、やっぱりそこをイメージをしっかりと共有をして、まあ、サッカーではどんな戦術なのか、どんなプレースタイルでいこうかみたいなっていうものを、まあ、今あのそういう部分で言うと、こうミーティングというか対話しながら作っている段階なので、
なるほど、分かりやすい、はい、
そうです、
組み立ての部分も、
そうです、組み立て、これがないと、はい、いきなりじゃあパッて試合やってもあちこち行くし、
なるほどね、
はい、
ボランチにヤンが入ったから随分ボールが回るようになったとか、
そうです、
そういうところ
を、 それを別に僕は1プレイヤーでもあり、旗振り役、まあ、マネジメント側でもあるので、プレイヤーはここに参加されてる皆さんなわけですよ。
じゃあ監督として、
そうです、監督として、
あなたはこっちでこういうことしてください的な、
そうです、そうです、それを今考えてます。
なるほど、
はい、
これは当然長い目で見て進めているプロジェクトだと思いますけれども、はい、じゃあ今一番身近にある新しいこととしては、その府中刑務所、
府中刑務所との取り組みですし、あとは農業、で農業も今までだったら種まきして、それを収穫して販売してて、例えば三鷹の日もそうですし、だけじゃなくて、その食に対しての興味関心とか、食、例えばフードロスの問題もそうですし、
はい、
まあ、あとは結構防災の観点でも言うと、最近防災地震もね、
ね、
ありましたけど、あの、一時避難場所でもあったりとか、はい、あとは食料があるじゃないですか、そこに。炊き出しとかできるんですよ。なので農業とそういった防災を絡めた取り組みをその畑でやるとか、そういったところを、あの、なんだろうな、一緒に活動する と か、 だからやってきたことを掛け合わせることもそうですし、そこに厚みを持たせること、でゴミ拾いだったらただ単純に街をきれいにしよう、ゴミ拾いだけじゃなくて、どんなゴミの問題があってどんな解決ができるのかってことを調査しながら、みんなでアクションしていくっていう、このまた積み重ねをこの東京ソーシャルコラボレーションでやっていくっていうところです。はい、
もう本当に生活全般に関わることになっていきそうですね。
まさに教育、環境、街づくり、まあ、街づくりとかの観点で言えばね、渡辺さんいろんなアイデアあるし、だからそういうこうプレイヤーとしていろんなアイデアがあって、こんなことできますよっていうものを、あ、そうなんだなっていうことをみんなで共有して、じゃあそこはリードしてもらいましょうっていうのね。
だから逆に聞いてみたいです、
あ、
調布市役所何望みますか、
あ、
まあ、我々もいろいろ考えながらね、クラブと一緒に装飾したりだとかなんだとかってやってるけれども、うん、何してほしいって、逆にあれだけ多くの人たちが来てると、ぜひ聞いてみたい。
そういう方の情報収集の意味でも、渡辺さんにとってはまさに公私混同になっていくわけですよね。
うん、はい、いろんな、ね、まあ、公私混同、まさに FC東京好きっていうメンバーがまた集まってて、きっかけで集まってて、でこの間、まあ、主婦の方もいたりとか、まあ、お子さんいたり、あの、いろんな職種の方いるんですけど、今度その中でまたね、つながったりすれば、また新しい、
そうですね、
あの、イノベーション起きるし、それの中心ハブでいるのがこの東京ソーシャルコラボ FC 東京。
やっぱりその幅広い世代の老若男女の方々が集まるっていうところで社会の縮図みたいになってその中で議論ができるっていうのはすごく建設的だと思いますし、
はい、
それをまとめて吸い上げていくのが CG としてのお仕事、
うん、
でその先にさまざまな可能性がありそうだなっていう。
もういろいろ巻き込みますよ。いろいろ巻き込んでいくし、なんかできそうだなって話をさっきしてましたけど、うん、なんかできそうだな。で、渡辺さんも今話をしていたように、うん、なんかこんなことやりたいですとか、こんなことできませんかねみたいなところが、うん、この関係があるからこそこう、うん、お互い伝え合えるみたいな、うん、でそもそもそういう関係って多分あの市役所行政だったりと、
はい、
一般の市民ってある人もいればない人もいるし、でも石井東京っていう存在自体がそこの間入って、うん、ぐっと距離が縮まって、うん、でそれこそ本当に関係性の質、思考行動の質ってよく言いますけど、そこが変わって結果っていうのは、うん、まあそれぞれの皆さんの人生の彩りであったり街の活性化だったりとか、あのいろんなところにつながる、うん、まあ、結果成果、その勝ち負けではなくて、
そうですね、
はい、そういう幸せにつながるっていう、う
ん、じゃあまずはこのスタートした活動、当然ファンサポーターの方々プラスそうでない方々で、はい、まあ、地域に行ってなんか面白そうだから見てみたいなっていう方も、うん、あのミーティングの際には来ていただいていいということですね。
はい、ホームページの方からこれからちょっとあのいろんなその仕組みというか分かりやすい形でホームページも含めてちょっと改良していくんですけど、うん、今ホームページの方でメンバー募集してますし、
はい、
あの近々で言うと4月の21日、
はい、
あの町田線の前にあの FC 東京の調布の事務所の上にある会議室で、はい、みんなで今度第2回ジェネ会を、
あ、そうなんですか、
行います。はい、
では町田線の日に、
はい、
試合の前に時間あるからちょっと聞いてみたいなっていう方は、
うん、
ぜひこれ、
もう難しく考えずに、
そう、身を置いてもらって、
身を置いてもらって、
うん、なんか自分もいいことを言わなきゃとか、うん、何かいいアイデア出さなきゃなんてそんなの全然ないんで、
う
ん、あの本当にさっき話し合ったようにぜひ聞いてみたいっていうだけでも、うん、構わないんで、本当に仲間が増えていくといいなと思いますよ、
ね、うん、
じゃあぜひそうやって奈央さん中心に皆さんを巻き込みながら、
はい、
活動がどんな風に発展していくのか、
そうなんです、どんな発展を一緒にあの発展させていけるのかっていうところに喜びを感じてほしいなというふうに思ってます。
わかりました、はい、楽しみにしています。
はい、ありがとうございます。
ぜひまたあの何かありましたら募集でも何でも、
そうですね、募集と、はい、あとこんなことをやりましたよって経過報告も含めてまたお伝えさせてもらえればなと思います。
あ、よろしくお願いいたします。はい、ゲストにお越しいただきました FC 東京の石川直弘コミュニティジェネレーターと調布市役所の渡辺直樹さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。